どうもこんばんは、星野源です。2026年3月10日火曜日深夜1時から生放送で星野源のオールネットニッポンお送りします。さあ、先日この間日曜日、星野源のオールネットニッポン in 日本武道館無事終幕しました。ありがとうございますね。生放送、生配信でお送りしました。生配信で見て聞いてくれたあなた、そして武道館現地来てくれたあなたも、ね、現地来られなかったよって人も含めて、本当にありがとうございました。いや、イベント終えてなんですけど、めちゃくちゃ褒められました。こんな褒められることあるってくらい褒められた。一番褒められたんじゃない？わかんないけど、なんかやっぱりそのライブとかってすごい褒めてくれるけど、やっぱりあんまりそのこの間のツアーとかも、なんていうか、お客さんとっていうか、こうゲストで来てくれた人とか関係者の人とか挨拶とかも今してないんですよ。コロナ禍以降会わないようにしてて、で僕も喉とかね、守らなきゃみたいなのも前から言ってますけど、かなりなんて言えばいいの、ストイック状態でやってるので、でそんな中こう感想を聞くみたいな、で SNS も見ないし、全く感想をそういえば摂取してないなみたいな感じだったんですけど、もちろんね、見てくれた人、知り合いとかからもそうだし、終わった後とかもね、こう関係者の人と、今回はこう結構全員と基本的に挨拶できたんで、めちゃめちゃ褒められてね、嬉しいですよね。よかったと思ってね。はい、そんなわけでちょっと感想届いてるので、ちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム東京都かな、イベントお疲れ様でした。ありがとう。ラジオっていいな、素敵だなと思える時間をありがとうございました。当日、始まると会議室を模したブースにすでに源さんがいて驚きました。これ会場時間ですね。そう、本番開演前ですね。会場の時から、僕はもう武道館のステージに立っておりました。渡された紙に目を通し、源さんの表情がくるくる変わるのを見ていて、そうね、この紙はね、リスナーからリアルタイムで来ていたメールをどんどん入れてもらって、その場でメールを選ぶというのを会場時間にやりました。源さんの表情がくるくる変わるのを見ていて、源さんとリスナー相思相愛だって思いました。源さんは本当にラジオが好きなんだなと実感しました。聞いていたラジオ番組は違うけど、私は源さんと年齢が近く、中高の時は地元のラジオを毎日聞いていました。源さんが語っていたラジオの思い出に、私もメールを読まれたり、パーソナリティのメッセージ励まされたりした自分の思い出も重なりました。社会人になり、ラジオからは疎遠になっていましたが、源さんをきっかけに、ラジオをまた聞くようになりました。星野源のオールネットニッポン、初回から欠かさず聞き続けてきました。就寝がいつも2時頃なので、冒頭1時間ぐらいリアタイして、あとは翌日ラジコでタイムフリーで聞いています。この番組をきっかけに出会った曲やアーティスト、いろんな言葉、本当にたくさんあります。この10年どんな時も寄り添ってくれてありがとうございました。私にとっての星野源のオールナイトニッポンとは、人の優しさと素晴らしさを再認識させてくれた唯一無二の存在です。ありがとうございます。嬉しいですね。もうこういうね、こうなんだろう、思いのめっちゃこもった手紙みたいなメールがいっぱい来ましたね。直筆かなみたいな。全然メールで印刷されてるだけなんだけど、直筆の手紙を読んでるみたいな気持ちになる、メールがたくさん来て嬉しかったですね。で、今回ですね、まあ、いろんなことやったな。いろんなことやったんで、いろんなことやったっていうとなんかちょっと語弊があるか。現地勢、なんて言えばいいんだ、オンラインイベントなんですけど、オンラインイベントなんだけど、生で見れる席も、用意したらいいんじゃないのということになり、会場武道館が取れまして、日本武道館でやることができました。で、その中でですね、まず会場時間から、僕がずっとステージっていうかね、こう端っこに1個ステージ作って、センターにラジオブース作って、基本的には本番中ずっとラジオブースでもうほとんどそこに座ってずーっと、結果3時間半ぐらいずっと喋ってたんですけど、 で、会場中は、僕は端っこのちっちゃいステージに会議室が、あって、そこがですね、日本放送の会議室にちょっと似せて作りまして、で、そこでずっとメールを選んでいるという。で、実際リアルタイムで会場中に来たメールを選んで、おりました。で、今回のイベントの趣旨としては、僕が、中学校とか高校生の時にラジオイベント行った時に、良かれと思っておそらくラジオチームの人がね、それぞれなんか豪華にライブコーナーがあったりとか、普段のラジオと全く違う、コーナーを展開した時に、うん、普通のいつものラジオみたいんだけどなって、思ったので、自分がいつかリアルイベントみたいなのやるときはそういうことしたいなってずっと思ってたんで。なので、武道館でやるんだとしても、例えばライブコーナーがあるとか、ショーアップして特別なゲストがいるとかじゃなくて、いつものレギュラー放送を、ただ、特別な瞬間もちょっとあるっていうような感じで、いつものようにラジオ、リスナーからメールを募集して、リアルタイムにそれを選んで、それを読んでいくとか、で、なんかそういうことを、やっていきつつ、これまでゲストに出てくれた人の、ゲストに来るんじゃなくて、その方もですね、リスナーと同じ、目線で、この番組参加してもらおうということで、メールを書いていただいて、そのメールをですね、リスナーのメールと、同時に、読んでいくという、なんかそういう構成にしました。で、会場中の、ちょい前にはですね、鈴木杏樹さんが、俺と日本ミュージック10を、今回の特別バージョンでね、その、このイベントバージョンとして、録音で15分ぐらいお願いできないでしょうかってオファーのしたらですね、ぜひ生でやらせてくださいと、会場で、私会場行くので、みたいな、会場行って、客席で見させていただく予定なので、つって。あ、じゃあぜひぜひ、つって、裏で生でやってくれて、その後本番が始まったら客席でずっと見られて、ね、本当ありがたい、本当ありがたい。そしてさっきも放送されました、ミュージックパーティーね。ミュージックパーティー。当番組の AD 堀くんがディレクターをやっているミュージックパーティーですが、その森戸千咲さんによるミュージックパーティーも特別編として流させていただきました。初めてご挨拶しました。見に来てくれてね。そうそう。で、それもイベント特別バージョンで僕の曲を紹介してくれる。なので、いつもの星野源のオールナイト日本のなんか前みたいな感じで始まって、そのまま時報が鳴って僕のラジオが6時か、6時きっかりに始まるという、そういう、イベントでございました。で、ジングルのコーナーは、リスナーの作品とともにですね、ゆかりのある、いつもの、いつもというか僕のラジオにゲストに出てくれた、人から投稿してもらってですね、夜遊びのお二人、あやさくんいくらちゃん、二人ですね、ジングル作ってくれました。で、そして三浦大知くんも、ジングルを作ってくれて、特別にこのためだけにですよ。すごいですよ。もう本番中に、逆に俺すごくないって言っちゃったの。これ俺すごくないっていう。そうそう。で、音楽ジングルは、その中でね、リスナーからもう最高の作品が来ましたから、それをかけさせてもらって、いつもより多く、紹介して、その他ジングルも、いつもより多く紹介しつつ、こちらは、リスナーと共に、レイザーラモン RG さん、上柳雅彦さん、と、ポメラニアンのポンタク。そしてダウ9万のみんな、そしてジョイマンの高木さんが参加してくれまして、すごかったですね。本当に最高でした。そんな中、メールで参加してくれたゲストの皆さん、細野晴臣さん、藤井隆さん、バナナマン日村さん、オードリー若林さん、春日さん、そして春日さんの奥さん久美さん、上柳さん、銀シャリ橋も、須田雅貴くん、佐久間信之さん、乃木明子さんね。そして、偽のコーナーにもね、まあ、もう声で参加してくれたのが宮城守で、メールでは、浜岡本という別名がある嘘の春臣さんと、上白石萌音さんという別名がある、上白石萌音さんね、そして宮野守くんね、もういろいろ参加していただいたりとかしました。で、さらにこうやって書くと盛りだくさんだね。ね。さらに、映像コーナーがちょっとありまして、ニセさんのコーナーの前と後に不自然な間を作らないといけないので、不自然にこの 時間が必要なんで、ニセさんの前と後には。で、そのとこでちょっと映像コーナーをやりまして、プロフェッショナル、というね、番組のパロディ、そして、情熱大陸のパロディということで、プロフェッショナル方は、ナレーションで上柳さんやっていただきまして、もう、情熱大陸のパロディは、もう、ほんといつもお世話になっております。久保田仁さん、ありがとうございます。ということで、ナレーションもね、していただいて、その中で、リスナーの嬉し涙じゃじゃ丸と拓吉村のドキュメンタリーを放送するというね、そういうもうスペシャルなことが起きました。スペシャルだと思うのは私たちだけですが、最高にスペシャルでしたよね。会場が湧いてました。うわぁ、埼玉県ラジオネーム拓吉村。武道館スタジオ。あ、いいね。これ武道館、確かに武道館スタジオだったね。うん。武道館スタジオからの生放送、会場でリアタイしました。笑いまくり、泣きまくり、喰らいまくりのドエモい3時間半でした。イベントの感想を1億個お伝えしたいところですが、今回ばかりは私が出演させていただいたマクマ VTR についてご報告します。ロケはスタッフの皆さんと共に湘南と木更津で行いました。どちらのロケも遠足みたいで楽しかったですが、やはり日本放送の AM 電波を飛ばす施設、千葉県の木更津送信所、最高でした。また送信所の話をするの？あなたここでも。実は AM ラジオの送信所は施設の維持費等の関係で全国的に休止が相次いでいます。この電波塔もそのうちなくなっちゃうのかなという寂しさもあり、今回動く木更津送信所を映像記録として残せたことが嬉しかったです。また、ロケに同行した作家の宮森さん、ディレクター岩田さんのこんなところに来て何が楽しいんだろうという表情も嬉しかったです。自虐的。多分そんなことは思ってないと思うね。思ってないと思うけどね。そしてもう一点、VTR には私が番組に送りまくった自撮り写真が写りましたが、過去に源さんが言い放った、あ、そうそうね、過去もね、タクは、その、なんかメールごとにこう、写真を結構送ってくれてたんで、その時の自撮りみたいな。それを見て源さんが言い放った陽気なガマガエル、サーファーみたい、刑務所から出所した瞬間などの、コメントがいかに秀逸で的確だったか、リスナーの皆様にもお分かりいただけたかと思います。にしても、私みたいなもんが武道館に出られる日が来ようとは、帰り道、源さんの曲、変わらないままを聞きながら泣きました。いつか役に立つ日が来る、こぼれ落ちた者たちが、これは、それはきっとこの日です。源さん、スタッフの皆さん、本当にありがとうございました。いや、素晴らしい。ありがとうございます。本当にね、いい顔してましたね、タクは。映像でも。もちろんその、いや、絶対面白いだろうと思って、タクの映像、ジャジャマルさんもね、含めて。で、なんかその、やりたかったのは、いじりがちじゃないですか。なんかその、こういう時をすると、ことをするときに、リスナーを。で、もちろん、面白い人たちだから面白いとこは映すんだけど、やっぱ見てていいなって思ったのはすげえいいって、なんかその気持ちになるっていうか、リスナーっていいよねっていう、ラジオリスナーっていいよねっていう、ラジオリスナーという人生ってめっちゃ良くないっていう、なんかすごい思わされて、それをやっぱ作りたかったら非常に嬉しかったです、あの映像を見て。続いて熊本県ラジオネーム嬉し涙じゃじゃ丸。星野源さん、スタッフの皆さん、今回は映像出演のお声掛けしてくださりありがとうございました。こちらこそ。大好きな番組のお役に立てるならば、恩返しできるならば、と引き受けたものの、結果的にはまた大好きな番組に助けられてしまいました。畜生、恩返しできてねえじゃねえか。僕が星野源のオールナイトニッポンさんへできることは、最終回までメールを送り続けること、最終回まで楽しみます。本当に本当にありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。いいよね、なんか素敵だったよね、ジャジャマルも。なんかもう、あともうその、なんつうんだろう、各いろんな番組にね送ってるから、そのこうグッズ、ノベルティか、もらったノベルティの山みたいな誇らしいよね、あれ。俺だってあんなもら2個ぐらいしかもらったことないもん、俺。めっちゃメール出してリスナー時代、そんなこともうちょっとあるか、3、4個ぐらいしか合計で多分もらってないんでね。いやー、いいですよね。素晴らしい。そう、そんな感じでですね、 いいイベントでございました。まあ、ちょっとなんか全部説明してると長いね。どうしても。なので、アーカイブがまだありますし、アーカイブまだ購入できますので、全然見てください。で、一週間、アーカイブ期間があるんですよ。なので、来週の、日曜日、3月15日、日曜日、23時59分まで、と、アーカイブ、発表していたんですが、ここで、お知らせです。アーカイブ期間を、延長します！いや、ありがとうございます。なので、まだ買えますっていうか、ずっと買えるんで、この話聞いてなんかちょっと興味あるわ。何そのイベントってなった人、ぜひ買ってください。さっき鈴木愛珠さんにご挨拶したんですけど、安いって言ってました。これで3000いくらはマジで安いです、このイベントってもう、超力説してくれたんで、僕もそう思います。なので、配信のね、アーカイブ、ずっと見れますんで、一回お金払えばずっと見れますから。一週間のね、アーカイブ期間延長ですか？違います。なんと、3月いっぱい、3月31日、24時59分。つまり、この番組が放送する3月の一番最後の、最後の週。ね、この番組の最終回の1分前まで見れまーす。はい。で、販売は3月31日までってことね。だから夜8時ぐらいまでなんで、もう今買ってください。ね、もういっぱい見ないともったいないですからね。今のところ映像の発売は予定しておりません。ね。マルチで撮ってないんで、多分、ソフト化でおそらくできないだろうと思っています。はい。なので、めっちゃ見てくださいっていう感じなんで、ぜひ皆さんご購入していただけたらと思います。で、すごいですよ。なんかすごい見てるらしいです。で、なんか、アーカイブを見てる人の数もモニターできるらしくて、終わった後ですよ。終わった後なのに、アーカイブ見てる人が常に1000人以上いるらしいです。ずーっと。そんなことはないんです、普通。で、さっき2000を超えたらしいので、超えてたらしいんで、今日。すごいことなんですけど。ただ皆さん見てくれて本当にありがとうございますね。そうなんです。なので、たくさん見れるので、ぜひ購入しよう。いいイベントです。本当に。さあ、そんな中で、いろいろね、また、僕が、3時間半ラジオをね、パーソナリティとして、ただやったっていうだけなんです。本当に文字でいくとっていうか、要約するとそうで。で、プラス、その前の会場時間から僕出てたんで、基本的に4時間半ぐらい出てました。すごいですね。自分ですごいなって思いますね。すごいなと思いますね。っていうか、自分じゃないみたいな。なんか他人事みたいな。よくやりますね、みたいな。はい。で、そんな中でですね、コマーシャル。実際にこのイベントに協賛してくださった会社さんの、CM も流しつつ、いつものラジオのように。で、プラスで、実際のコマーシャルみたいな感じで、我々番組のスタッフが作成した架空妄想 CM というのをオンエアしました。各、作家がね、こう、台本書いて、で収録して、いろんな人に協力をねしていただいて収録したものが13本あったんですけど、作りすぎたということで9本のみ、ね、結構作ったね、本当に、9本オンエアしました。なので4本残っているよっていうことだそうです。でその13本含めですね、参加してくれた方、なんかエンドロールね、最後流したんですけど、そこには名前が身内すぎて載せませんでしたとのことだった。あ、そうなんだ、ということで、ここでざっと発表します。ホテル HG、が、ミックスゾーンの松島 D、ディレクター、山田ディレクター、本当に身内ですね。が声をやってくれてる。 そして有楽屋百貨店は日本放送の広田美由紀アナウンサー、ありがとうございますいつもね。そしてミックスゾーンの海老名 D ディレクターね、2人でやってくれてる。そしてホテルオーシャン寿司は、初代ミキサーの大沢さん、これはもうね分かりましたね、最高でしたね、いい声でしたね、し仕上がってたよね、なんか前より全然上手くなっててびっくりしちゃったね。オーシャン良かったです。ホテルユーラブは、鶴子の噂のゴールデンリクエストの、アシスタントの田中美和子さん、お美和子様ということ、本当にありがとうございます。こんないろんな方に協力していただいてありがとうございます。なんだ、三眼さん、リュウマルさんなのこれ。これ三眼さんって書いてあるよ。リュウマルさんね。リュウマルさんダイレクト。は、作家宮森とミックスゾーンの配信担当の江川さん。本当にその、表に出ない人がいっぱいで、やってくれたのね。江川さん。そして、純米大吟醸源。これ、よ、ね、良かったですね。日本放送の飯田浩司アナウンサー。これは、本当ですかって思いましたね。ありがとうございます。全犯罪撲滅委員会は日本放送の前島カノンアナウンサーとか、ありがとうございます。本当に。もう日本放送ミックスゾーン、ないで基本的にはね、収めたという。そして、太陽が、日本放送の林プロデューサー。林くんだ。ミックスゾーン、菊池 D、白井 D、小笠原 D、作家の高垣さんっていうのね。菊田 D ね。ありがとうございます。本当に。そして加藤のメガネは、ミキサー松岡さん、ミックスゾーン佐々木 D、作家加藤くんという。これもね、聞いてない人は何やそれっていう感じだと思いますが、ぜひアーカイブで見たら、ああ、なるほどと。めちゃめちゃ作り込んでるじゃないかと、楽しくなると思いますので、ぜひ見てください。で、ぜひということで、ぜひ流せなかったのを流したいということで、単純になんか計算ミスだよね、その本当に、なんか作りすぎちゃったっていう。いやー、じゃあそれをね、オンエアしたいと思います。まずは、宮森製作のねぶり茶屋。ねぶり茶屋の CM っていうのがあるので、それを流してみましょう。どうぞ。
イェイイェイドリンキン、ねねねねねねぶり茶屋、すっきすっきトーキン、ねねねねねねぶり茶屋、はぁもういっちょ、
レッツねぶりケーション、今宵も陽気にお祭り気分、串焼き串揚げねぶり茶屋。
いや、いい。出演はミックスゾーンの大塚 D と、当番組の元 AD の三浦 D、熊さん、現在管理職、あ、そうなんだ。本番直前にすれ違って、僕がトイレに行くときに、おーとか言って、貫禄がね、増していました。あと体の大きさが、すごかったですね。120キロか。140? 俺がいくつ入るのでしょうっていうぐらいですね。すごいですね。すごっ。気をつけて。心配です。はい、続いて。CM、シェフパッド。あ、これも宮森製作。はい、聞いてみましょう。どうぞ。
ねえ、聞いて。
どうしたの？
画期的なおつまみを思いついちゃったかも。
どんなおつまみ？
きんぴらごぼうのクリームチーズ和え。これはバズるぞ。
確かに斬新。でも本当に発明って言い切れる？
もちろん。
レシピサイトで検索してみた？
え？そのレシピ、シェフパッドにもうあります。総レシピ数500万件以上。
いいね。
料理するならシェフパッド。
リアル、素晴らしい。日本放送でアルバイトをしている高橋さん。アルバイト。高橋ゆきちゃんということでね。会ったことないよね。あ、僕じゃあ会ったことないんだ。すごいですね。そして元番組ディレクターの落合くん。落合くんね。相変わらず棒読みで最高です。素晴らしかった。そして日本放送内田アナウンサーが出演ということで、ありがとうございます。落合くんもね、協力してくれてありがとうございます。続いて加藤くん制作の 加藤自動通訳機という CM が作ったので、本当にめっちゃ作ってるな。聞いてみましょう。どうぞ。
うわあ、ここがアメリカか。
Hey, what brought you here?
え？
I love your outfit. Where did you buy it?
あ、
Do you have time after this? Want to grab some lunch? I have a feeling that you love
burgers. なんて言ってるのか、わからない。
そんな時は耳に入れるだけで英語がわかる加藤自動通訳機。
それとってもかっこいいわ。
ねえ、お腹すかない？この後ランチでもどう？
海外旅行最高。
うわ、素晴らしい。出演はイベントで頑張ってくれた、ね、日本放送の川原くん、そして当番組の岩田ディレクター、そして先日ご結婚発表した日本放送東島エリアナウンサー。こんな東島さん出てるのに流さないってやばい ね、 本当にすごい。なんでっていう。ありがとうございます。加藤くんの全部加藤がついてるのはちょっと目立ちたがりやすぎでしょっていう。うん、個性が、あ、他の人みたいなホテルとかいろいろなくて、うん、すいませんでした。謝られた。いや、別にいいんですよ。いや、いいじゃないですか。そして、続いて加藤くん制作の加藤生命保険の CM です。どうぞ。
このシュートが決まったら俺と付き合ってほしい。
わかった。
絶対に決める。
あのさ、ボールがゴールに当たったら成功にしない？
え？
あ、やっぱりボールをしっかり前に投げられたら。
え、いや、大丈夫だって。絶対決めるから。
だって絶対なんてないから。
大切な人を守るなら加藤生命保険。
付き合おうか。
あ、素晴らしい。なぜかその企業名を言う人が作家さんでしたね、多分ね。一番棒読み。川出くん、川手か、川手くん。以前加藤くんが体調不良の時にピンチヒッターとして来てくれた、現在フルーツジッパーオールナイトニッポンクロスのサブ作家の川手くんだそうです。そして出演は日本放送熊谷美穂アナウンサーと、内田裕樹アナウンサー。ありがとうございます。本当にこんなにたくさんの人にね協力してもらったのに流さず、でも、ね、この番組で流させていただきました。で、あのこの後あのジングルのコーナーもですね、ちょっと当日流したかったけど惜しくもちょっと流せなかったと言いますか、もうちょっと紹介したいけどさすがに長くなっちゃうねって言ってちょっと、惜しくも放送では読めなかった、ジングルをですね、今日ちょっと紹介したいと思います。でいつもは3通ずつ音楽ジングルと、その他ジングルなんですけど、今回4通ずつにして、2通武道館に送ってもらったやつで、2通は今日ラジオにね送ってくれた、ジングルっていうのを音楽ジングルと、その他ジングルで両方やりますので、合計8通流れるということで、皆さんぜひお楽しみにしていただければと思っております。はい、そんなわけで、アーカイブ期間延長、3月いっぱいまで見れるということなんで、ぜひ皆さん、ぜひ皆さん、たくさん楽しんでいただければと思います。そしてね、ソフト化しないだと？ふざけるな！しろや！みたいなメールを、は全然送ってきてください。日本放送、日原宛てで。なんで、日原さんが、日原さんがこれを、取り仕切るわけではないね、うん、でこの番組にぜひ送ってきてください。よろしくお願いします。そんなわけで、ちょっと感想系いっぱい来てるので、それをねどんどん読んでいきたいと思います。もう1時半になっちゃったよ、うん、なので今日ちょっといろいろね読んでいきたいと思いますので、3時までよろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、星野源です。今夜もメール募集しております。テーマありませんので、いつものように、星野源の質問メッセージ、 とうとう番組を聞いての感想、あとはもうイベントの感想もね、何でも送ってきてください。メールアドレスは gen@allnightnippon.com gen@allnightnippon.com まで、懸命に感想やメッセージ等々何でも書いて送ってきてください。よろしくお願いします。それでは今日の1曲目、星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館で、最後に僕ちょっと弾き語りをやったんですが、初めてやったんですよその曲弾き語りで、フレンドシップという曲、この番組のねエンディングテーマですけども、初めて弾き語りで、配信も含めてね人前でもやりまして、非常に楽しかったということで、そのね原曲、いつもはこの番組のエンディングで流れて、フルで聴くというよりか僕のトークが上にねかぶさってるので、久々にというか曲だけでぜひ聴いていただけたらと思います。星野源でフレンドシップ。
一歩踏み出す様
お送りしたのは星野源でフレンドシップでした。ちょっとメール読みます。熊本県、厚焼き卵、源さん、先ほど放送された鈴木アンジュさんがパーソナリティの、俺と日本ミュージック10、武道館のお話されていましたが聞かれましたか。俺ね、ちょっと打ち合わせしてて聞けなかったんだけど、報告はちょっと受けまして、その後アンジュさんにご挨拶は行けました。番組の中でニセナさんから寄せられたおはがきにアンジュさんが武道館でのニセアキラの俺と日本部分の中で、ニセさんがお話しされていたことを引用して、お話しされていました。なんか涙を、ね、流しながら、泣きながらお話しされたというお話を聞きまして、アンジュさんの人柄が前面に出ていて、聞いていた私も涙が止まりませんでしたし、その後の選曲が光の後ホワイでさらにグッときました。紹介するのに源さんだけどニセさんとちょっと困られていたのもアンジュさんらしかったです。ありがとうございます、ね、忠実にリスナーとしてね。アンジュさん、そういう時は全然源さんでいいですから、ね。ありがとうございます。そうなんですよね、本当にアンジュさんすごいですね。リスナーとしてもそうだし、パーソナリティとしてもね、本当に優しい、嬉しいですね。はい、そんな感じで、あ、そうだ、東京都ラジオネームストコ、4月以降も源さん作のジングルがオールナイトニッポンの絵で使用されると発表がありましたね。知りませんでした。全然聞いてないよ。そうなの？らしい。そうなの？ジングルの行く末が気がかりだったので今後も流れていくなと思うと本当に嬉しい。あ、本当嬉しいね。へえ。そうなんだ。わかりました。嬉しいです。なんかそこら辺どうなんだろうって俺思ってたけどね。すごいね、わざわざ発表してくれるのなんか嬉しいよね。でもなんかそれどんな発表、なんか会見で発表する、すごいことだねそれ。へえ、すごい、ありがとうございます。いつも源さんのジングルがどの番組に流れておりましたと、私が心地よく感じる場所にはいつも源さんがいるなど聞くたびに思っていましたと。ありがとうございます。ジングル継続が決まった経緯などあればお聞きしたいです。あ、すいません、知りませんでした。いやでもね、もちろんそんなの嬉しいですから、うん、イエーイっていう感じです。イエーイって感じですね。よかったです。兵庫県ラジオネームピーマンの箱詰め、源さん、アーカイブ期間延長ありがとうございます。どこかで時間を作ってラブホでイベントを視聴しようと思います。あ、いいじゃないですかね。ラブホリアル視聴税、リアタイ税もね、それこそ武道館にグッズ買いに来て、ラブホで生配信見てる人多かったみたいですからね。なぜかラブホでね、当日はそのラブホメールを送った第一人者の人が実はもうお別れしてしまったという切ない、あまりにも切ないメールをくれましたけど、それもね、なんかこう素敵でもすごくいい思い出としてね語られてて、それってすごく素敵なことだなっていう、それってなんかすごい本当に素敵なことじゃない、それってでも多分なかなかねないことだと思うんで、いや、ラブホ偉大だと思います。足立区天狗リオン、今日の放送なんか文化祭の高野祭っぽくていいですね。青春時代を思い出しますぞ。 ありがとうございます。いや本当だね、確かに高野祭感ちょっとあるね。群馬県、ラジオネーム牛乳ボーイ、オンラインイベントお疲れ様でした。当日一睡もせずに来られたとおっしゃっていましたが、イベント後は眠れましたか。はい、いつもより早めに寝れましたね。乾杯とかはあったんだけど打ち上げとかはなかったんで、割とさっと、作家たちはさっさと帰っていく。なんか差し入れもらったから分けしに行こうと思って、作家みんないるって言ったら、あ、もう帰りました。本当にね、みんなのあの思い入れがのない。今日持ってきましたから、だからそれをみんないないからっつって、で岩田さんと堀くんだけいて、うん、好きですって思いました、ね。岩田さん堀くんに多めに差し入れをわけわけしたいと思います。今すごいガッツポーズして。はい、眠れました。11時間ぐらい寝れました。すごいいい夢を 穏やかないい夢を見てスッと起きて、こんなに目覚めがいい時多分この数年なかったかもしれないってくらい、本当になんか爽やかな、花粉もなんか大丈夫で、今日ちょっと来ましたけど、いや良かったです。はい、そんなわけでちょっと感想等々これから読んでいきますので、お付き合いよろしくお願いします。星野源のオールネットニッポン、この番組は都道府県民共済、高砂熱学、ブルボン、第一建設工業、ボートレース振興会、ライオンケミカル、大分麦焼酎二階堂、エイブル、ゴムの稲木、ライフカード、種の滝、ワンカップ大関、ガチャガチャの森、住友生命バイタリティ、アロンアルファ、JR 西日本ビアインホテルズ、ブランドオフ、レイズネクスト、山崎実業、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。
お部屋探しで検索迷子の皆さん、エイブルのお店の人にちょこっとプラッと何でも相談、
検索よりチョコプラ相談、お部屋探しはエイブル。
毎度僕住友生命のバイタリティに入ったやんか。でこれ安く買うたんよ。
ウェアラブルデバイスやんって。
運動してポイントもらえんね
ん。
取り組みに応じて保険料も変動すんねん。
なんでやねん。
ほんまやねん。
リスクに備え、リスクを減らす新しい保険、健康増進型保険、住友生命バイタリティ。利用料など詳細はホームページをご覧ください。
明治18年創業、ライオンケミカルの商品は直営のライケミオンラインショップでチェック。虫除け剤、洗浄剤、入浴剤など暮らしに役立つ商品を多数ラインナップ。さあ今すぐライケミで検索。
ライオンケミカル。
花子です。今日会社で。
花子さん、今度キャンプ行かへん？
え、荻野くんと二人で？
いやまあとりあえずみんなでワイワイデイキャンプやな。
そんな日は早く帰ってワンカップ大関を飲む花子でした。
じれったいわ。
お酒は二十歳になってから。
サッカーの試合延長に入ります。選手が集まり監督の指示を、いや違う、ラジカセフィギュアで特選メンバーの声を聞いています。
超ときめき宣伝部メンバーの声を収録した超ときめきスタイルのラジカセフィギュア、ガチャガチャの森から新登場。
ガチャガチャの森。
一口サイズで食べやすい一口シリーズなら、仕事の休憩にサクッと一口、
お出かけのお供に一口、
スポーツの合間に一口、
今みたいなラジオ CM の途中にだって一口、
どんな時でも楽しめるブルボン一口シリーズ。
星野源のオールナイトニッポンではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは gen@allnightnippon.com、 gen@allnightnippon.com。 番組ホームページではスタジオの様子の写真や現在募集しているコーナーなども載っています。ぜひチェックしてください。
共済を知らないなんてもったいない。だから共済の特徴を言えるだけ言っちゃいます。もともと手頃な掛け金なのに、さらに割戻資金があるから家計に優しい。入院にも死亡にもしっかり備えられて、もしもの時のお支払いは簡単スピーディー。さああなたも共済を始めてみませんか？詳しくは都道府県民共済で検索。大事なことなのでもう一回、都道府県民共済で検索。
ゾンビが大量発生したらしい。
どこに逃げる？
レストランだ。
どうして？
食料がいっぱいあるだろう。業務用冷蔵庫に。
ガリレーの冷蔵庫かな？
だといいけど。
冷やす力は生かす力。業務用冷蔵庫のガリレー。
そのエネルギーは一人で作ることはできない。だけど誰もがその輪を紡ぐ人になれる。多様な知性と技術と情熱を織りなし、紡がれる新しいエネルギー。研究開発から 製造、そしてあなたに届くまで、 CO2 を扱ってきた私たちだからできることを。人と人がつながるエネルギー、出光。うわ、ハチのゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲ、
オールナイトニッポン。さあ、先日星野源のあと日本 in 日本武道館、もう大盛況といいますか、大盛り上がりで、無事に終えることができまして、感想メールもたくさん届いているので読んでいきたいと思います。大阪シーナ、先日は本当にお疲れ様でした。配信で楽しませていただきました。終盤源さんとラジオのお話の後にかけてくださった、星野源のデモテープ、そうですね、星野源という人間のデモテープだと思います、ということで、僕が15歳の時に、カセットテープに残していた、その時の自作の歌、当時が15ぐらいから、もうちょっと前か14とか13ぐらいから、オリジナル曲をね、13ぐらいから作り始めて、そこから、ちゃんとアルバムみたいな、ちゃんとつっても もちろんね、アマチュアとしてアルバム 4つぐらいあるんですよ。4つぐらいなんか勝手に自分の中だけでアルバムとか言って、カセットで、カセット MTR でね、作った手作り音源がありまして、その中の、僕の15歳の時のタイトル未定の曲がありまして、それを流したんですよ。ちょっと話、ラジオについての話をした後にちょっと流したんですけど、その貴重な音源を聞きながら、星野源はこの頃から星野源だったんだと驚きました、がそれもそうかと変に納得しました、そして聞きながらボロボロと涙が溢れて止まりませんでした、自分の小中学生時代を思い出し、当時の私とその頃から立ち止まったまま大人になった私を慰めてくれるような、そんな不思議な気持ちになりました。わからなくても星野源のオールナイトニッポンが好きで、わからなくても星野源が好きです。これからも言語化できない感情を抱いて、わからないまま日常を過ごしていきたいです。星野源というかけがえのない人に出会えて本当に幸せです。どれほど言葉を尽くしても足りない、それどころか言葉を尽くすほど薄っぺらくなりそうで、ただ一言、ありがとう、ありがとうの5文字にありったけの思いを詰め込みます。源さん、ラジオパーソナリティとしてお話を、お声を届けてくれて本当にありがとうございます。そして貴重なイベントを開催してくださりありがとうございました、ということでありがとうございます。嬉しいですね。ちょっと眠り棒差し上げましょう。ねねねねねねね眠り棒。そうね、そう、星野源のオールナイトニッポンとはみたいな感じで、私と星野源と私と星野源のオールナイトニッポンっていうメールテーマでリスナーからメールを募集しまして、なので私にとって星野源のオールナイトニッポンとは〇〇ですみたいな感じのことをみんな書いてくれてたんで、あ、じゃあ俺も話そうと思って、自分にとって星野源のオールナイトニッポンとは、でそもそも星野源にとって、まあ、ラジオとはっていう話からなんか始まって、でその流れで星野源のオールナイトニッポンとはっていうことを話しましたね。で、星野源のオールナイトニッポンって一言で言えないよねっていう話をしましたね。なんか人によってこうだっていうのが違うんですと。なので、でもそういった星野源そのものにも言えるんですよねっていう話をしたりしました。で、星野源ってこういうことをしてる人ですって人によって全部違ったりするし、人によってこれとこれとこれをやってるんでっていうと、あ、そうか、これもやってるな、あれもやってるねみたいになって、わからない、一言で言えない、どう言ったらいいのかわからない、でどう言ったらいいのか分からなくてもいいのだという、なんかそういう話をさせていただきました。ぜひね、アーカイブ配信でぜひそこを見ていただければと思います。嬉しいですね、ありがとうございます。そして千葉県ラジオネームステルス豆鉄砲24歳、先日の武道館、スペシャル感があるけどいつも通りのラジオが目の前に広がっていて、異様だけど心落ち着く雰囲気でした。リスナーたちの反応が直で感じられて、普段みんなこんな感じでリアクションしながらこのラジオを聞いてるんだなと分かり、それを感じられたことはとても嬉しかったです。 また自分の声が入ったネブリボーファンファーレが武道館でも何度も流れる状況も異常で最高でした。ネブリボーファンファーレを番組に送ってよかったと思いました。本当ですよね。もうステルス豆で今も流れたけど、ステ豆の声がね武道館にこだましてましたよ。源さん、スタッフの皆さん、スタッフ、素敵なイベントを本当にありがとうございましたと、堀熱大陸で感動しました。堀熱大陸良かったですね。実の兄弟ですから、ステルス豆鉄砲とね、堀くんは。ね。いや、素晴らしい。本当に、もう堀くんのね、堀熱大陸も良かったですね。堀くんは、終わった後泣いてましたね。まあ、岩田さんも泣いてた。岩田さん本番中泣いてた。2回泣いた。泣いてたね。まあ、みんな泣いてましたね。本当に。素晴らしい。楽しかったです。ありがとうございます。で、ちょっとまだ話せるね。お友達の話をね、全然できてないんですよね。星野源と松重豊のお友達、金沢能登編、2夜連続の放送良すぎました。と言ってくれたのは、熊本県の厚焼き卵。鈴木大雪館での、源さんが流した4分33秒はちょっと言葉にならない時間でした。音楽講論でこの曲のことを知りましたが、ジョン・ケージのね、こうやって景色と混ぜて聴くと毎回違う曲になるんじゃんと、この曲の素晴らしさに気づいたところで、松重さんが一回きりしか聴けないねと話されていたのがとても印象的でした。音楽を聴くこと、食べることは生きていく上での源であり、生活を心を豊かにしてくれる。改めてそのことを再認識した番組でした。ということですね。ありがとうございます。で、僕この曲を流して、流した後に、鈴木大雪館の、館内のその職員の方がですね、実は鈴木大雪と、ジョン・ケージさんは親交があって、この4分33秒は鈴木の教えも影響があるんですって言って、あ、そうなんだ、みたいな。やばい、みたいな。そう、鳥肌がゾーって立ちましたね。まあ、そりゃそうだよなと思いました。なんで、この場所をね、鈴木大雪館を行ったら、ええやないですかと言ってくれた、もう、ね、本当に。今、なんで名前が出てこないんだ。土井さんだ、土井さん。俺、昨日土井さんの情熱大陸見たのに、ドキュメンタリー、ちょっと長いやつ。よかったわ。で、そこでもうオープニングで鈴木大雪館行ってて、土井さんと、そう、土井さん。土井さんに教えてもらって、土井さんもジョン・ケージの僕のね、音楽講論でジョン・ケージ紹介したのをめちゃめちゃ反応してくれてて。全部がね、繋がった瞬間でしたね。ありがとうございます。ラジオネーム。あ、もういけないね。すいません。じゃ、もうちょっと CM の後にまた感想を読みますのでね。2時台、またちょっとお友達の感想を読みたいと思います。
フェミナックの月経カップであなたに自由を。フェミナックは100年以上続くゴムメーカーゴムの稲木がプロデュースする国産月経カップブランドです。シーンや体に合わせて選べる8種類の豊富なラインナップ。詳しくはフェミナックで検索。
同じ60分でも朝と夜ってちょっと違うと思いませんか？朝はあっという間、慌ただしくても自分のペースで、心地よいひとときが気持ちのいい一日を作ってくれるから、その朝にワンダのコーヒーを。
朝日飲料。
世界の平和は僕らが守る。
お父さん、どうやったらヒーローになれるの？
ベルトを使って変身したらかな。
ベルトさえあれば僕でもヒーローになれるってこと？
きっとなれるぞ。
それってヒーローよりベルトを作った人がすごくない？
先端技術はヒーローも生み出せる。未来に種まくマクニカ。
コスプレイヤー七瀬メロンは語る。
アロンアルファはコスプレアイテムの造形やウィッグにも使え、本当に便利です。イベントでもすぐ補修ができるので、いつも3種類くらい持ち歩いています。ゼリー状とプロ用とハイスピード EX がおすすめですよ。
人気コスプレイヤーが選ぶ瞬間接着剤
アロンアルファ。
仕事何してるの？
建設系かな。
すごいじゃん。何作ってるの？ビルとか橋とか？
崩れた道路の復旧や崖崩れを防ぐなど社会インフラを守るのが仕事です。見えないところにこそ私たちのプライドがある。日本の日に特別の特、日特建設。
ライフカードって持っててなんかいいことあるんすか？
あのちゃん、学生ならライフカードは海外旅行キャッシュバック 4%、 しかも新規入会最大1万5000円キャッシュバック。学生のあなた、今すぐライフカードで検索。
僕、学生じゃねえし。
日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、星野源のオールナイトニッポン。
熊谷組、誰もが無理だという難所難物にだって恐れず挑むんだ。信じるんだ、自分を、仲間を。叶える力を、ビリーブ熊谷組。
歌うならやっぱダメやね、押すならやっぱダメやね、みんなと一緒ならやっぱダメやね。
世界を救うのは
それはラブやね。
俺たちのカラオケはやっぱダメやね。ダメ。
出張から戻りました。
お疲れ。どうだった？
うまくいきましたよ。
やったな。
ホテル選びうまくいきました。居心地も寝心地もいいし、朝ごはんなんて最高。
え、商談は？
自宅のようなくつろぎ、全国25ホテルの JR 西日本ディアインホテルズ。
ブランドウルならブランドオフ、
名前はブランドオフだけど、
売りたい気持ちはオンになってる。
ブランドウルならブランドオフ。
ブランド買い取り専門店です。宅配買い取りも。
就活生レイジが行く。
そうそうレイジ君、レイズネクストって会社、実は悩みがあるみたい。
何の会社か分かりにくいとか？
そう、だからあなたが有名にして。
なんかやる気出てきた。
産業インフラを支える豊かな未来を開くレイズネクストで検索。
ホームシンプファイ。
物にあふれた時代だから気づくことができる、シンプルであることの美しさを。空間に馴染む飽きのこないデザインが毎日を快適にする。ホームシンプリファイド。
山崎実業。
年末年始9日間東京にいました。お金の減りめっちゃ異常すぎてビビったビビったビビった。今年は遠征控えよと思っとったら、あ、これ行かなあかんやつの
大渋滞大渋滞大渋滞。
今日は星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館。
楽しい。
Stay tuned。
源さんこんばんは。この前彼女が腹巻きを車に忘れて、興味本位でこっそり嗅いでみたんですけど、彼女のお腹が目の前に広がるほどいい匂いで、それから毎日腹巻きを吸いながら仕事に行っています。後日怒られるかなと思いながら彼女に伝えたら、もう一度腹巻きをまとって腹巻きフローラルをアップグレードして仕事頑張ってねとまた腹巻きを渡してくれました。こんなことをしても気もがらない彼女を一生大切にしたいと思います。はあ、星野源のオールナイトニッポン。
この2つのジングルは武道館でね、もう採用した、ジングルですけども、どっちも素晴らしいですね。てか全部素晴らしかったですね。で、今の腹巻きのジングルは、配信、生配信中に彼女側からメールが来て笑ってしまいましたね。最高でしたね。彼女側視点のメールが来てね、よかったですね。さあ、ちょっと先にジングルのコーナーの前にね、お友達の感想をもう一通読みたいと思います。埼玉県ロビスケ .com。星野源と松重豊のお友達、金沢のと編拝見しました。雪景色の中、お二人や訪問先の方々とのやりとりがとても温かく、見てるだけでほっこりする時間でした。あっという間の全7回、どの回も最高に楽しく贅沢な時間で、何度も録画を見返しています。これまでの源さんは、これまでも源さんは耳を田起こしするように様々な音楽を紹介してくださり、実際に番組を通して知れた曲や別の場所で耳にした音に、あの時の曲だと反応することが増えました。 またその逆に昔の音の記憶が源さんや松重さんが紹介してくださる曲とつながることもあって、音楽好きな二人の姉の影響で私も小さい頃から様々なジャンルの曲を聴いてきたのですが、お二人の紹介する曲に過去の記憶がつながって音楽って面白い、人生ってどこか、どこに何がつながっているかわからないと改めて思ったりもしましたと。楽しい音楽体験の場ありがとうございましたと。ありがとうございます。いや嬉しいですね。本当に我ながらいい番組だなと思いました。あの最終回でも話した、最終回だったかな、話したけども、食べる番組って結構あって、で食べるのって結構見れる、みんな見ていいな、美味しそうだなとか言ってテレビで見れるけど、音楽ってやっぱりなんかその音楽を聴いているだけの番組ってやっぱなくて、ものすごい情報が入ってきたりとか、あとはその音楽のビジネス的な側面とか、どうやったら売れるとか、そういう話がやっぱすごく多くて、でも俺は音楽食べるのを見てるだけと同じように、音楽って聞いてるのを見るだけで絶対見れると思ってて、でむしろ、出てる側の人と同じ気持ちになれるっていう、その聞いてるのは一緒なのだから、食べるのは、見てる人と同じ気持ちにはなれないんでね、食べれないわけだから見てる人だけど、音楽は画面の中で聴いてる人と同じことを体験できるっていうので、もっと見れると思ってて、なので、食べるのと同じぐらい、音楽は僕たちはこの二人は大事だと思ってて、それをこうどっちも並列にこう見せていく音楽番組なので、食べるのプロフェッショナルの松重さんで、音楽のプロフェッショナルでは星野源みたいな、なんかその二人でこう番組やるっていうのもちょっとコンセプトの一つだったので、非常にやれて嬉しいです。で NHK オンデマンドでね見れますからね。 NHK オンデマンド、なんだっけ、 Amazon プライムとかね、 U-NEXT でもこう入れば見れますからね、ぜひ見てください。今までのお友達見れますから。僕はもう NHK オンデマンド結構活用してるんで、最近はあの魔改造の夜っていう番組映画ってもうダント好きで、でちょっとずつ見てるんです。実は気になっていながら全然見てなかったんですけど、ちょっとずつ夜ご飯食べながら見るのが好きで、必ず ねもう熱狂したんですけど、うわー頑張れとかで、今日はトラちゃんウサちゃん50メートルリレーを見て泣いてから来ました。これもう号泣してすごすぎるみたいな。あれもやっぱものづくりの話なんで、いやすごいですね。いや本当に素敵な番組なんで、そういうのと同時にですね、ぜひお友達見てくださいね。まだ見れますからね。放送してなんだっけ、 NHK1 かね、でも見逃し配信終わっちゃったけれども、NHK オンデマンド見れますからね。ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。はい、そんなわけで、ジングルのコーナー行きたいと思います。イベントも大盛り上がり、音楽系ジングル、そして音楽以外のその他ジングル、2種類をですね、4通ずつ、武道館で紹介できなかったもの、そしてラジオに送ってきてくれた新作含めて紹介していこうと思います。まずは音楽系ジングル行きます。北海道24歳ぬか漬けの神、源さんこんばんは。こんばんは。私はジングルのコーナーをきっかけに曲を作ってみたいと思い、試行錯誤しながら2年間で30曲以上、すごいね、作曲していました。源さんのラジオを通じて頭で思い描いたものを音にする楽しさを知ることができ、人生がとても豊かになりました。本当に感謝しています。ありがとうございました。いや嬉しいね。私の大好きな音をたくさん詰め込んで曲を作ってみました。だそうです。どうぞ。いや素晴らしい。ちょっと妖怪道中記みたいでいいですね、サウンドも含めて。 2年間で30曲ってすごいことなんで、ぜひ続けてください。ね、それこそね、YouTube に別にアップしたりできるわけですから、もうね、今も本当にいろんな表現場所があっていいなと思いますね。その僕がね、15歳の頃の音源とかもね、もちろんどこに出せるわけでもなかったし、でも改めて聞いて、あ、そうそう、あの、自分が低いとこで歌うのと、そのオクターブ上で歌うのを、俺30年前からやってたんだっていうね、僕の曲で言うとウィークエンドとかもその中にもいっぱいありますけど、その歌唱の仕方みたいなのを、特に誰のを見てとかじゃなくて自分でただやり始めたんですけど、それが30年前からやってたっていうのをこう気づく、それを聞いて、であとその15歳の時の曲で、ユリイカっていう曲とすごく似てる歌詞が出てきたりとか、それもちろんユリイカ書く時には 100% 忘れてるわけです。だけどなんかつながる、ものを非常に感じましたね。愛知県20歳ラジオネーム木目、星野源のオールナイトニッポンを聞いてる時に浮かんでくるイメージや気持ちなどをかき混ぜてジングルを作ってみました。そうです、どうぞ。
マイクチェック、マイクチェック、聞こえますか。眠れない夜をかき混ぜて飲んで
の
オールナイトニッポン、ねぶり棒
差し上げます。いいですね、かなり独創的な感じがしますね。素晴らしい。なんだろうね、メロディーもそうだし音の奏り方とかもすごい完成されてるけど、あんま聞いたことない感じが、でもなんか、あ、なんかこの感じは知ってるっていう感覚もあって、親しみやすいみたいな、すごいいいと思います。さあ続いて、これは武道館に送ってくれたやつですね。埼玉県ラジオネームパンハ、このコーナーをきっかけに DTM を始めてしばらく経ちます。まだまだ探求中ですが、新しい、趣味の入り口を作ってくれた源さんと番組に感謝ということで、ね、聞いてみましょう、どうぞ。素晴らしい。これね、ジングルのコーナーの音楽の方だけは僕もちょっと多めに選んでもらって、僕も選んだんですよ。選ぶのにこう参加してやったんですけど、これはなんかすごくやっぱ他にない雰囲気だったので採用したいって思ってたんだけど、ちょっとまあ時間の関係もあってね、こう流せなくて、流したいなと思ってたんで嬉しいですね、流せて。やっぱね、これをジングルで送ってこようっていうのがね、すごいいいと思いますね。うん。続いて、静岡県24歳、ルルル。高校の電車通学の際にふと聞いてみようと思った星野源のオールナイトニッポンをきっかけに、様々なラジオを知り、いつの間にかラジオが生活の背景にあるようになりました。そして、壊れそうな、夜を何度も何度もそっと寄り添ってくれていました。そんな夜の情景とラジオへの感謝を込めてジングルを作ってみました。そうです、どうぞ。そうだよね、電車通学でも聞けるもんね。僕も電車通学で聞いてましたね、ラジオはね。いや、素晴らしい、いいね。もうジングルのコーナーは本当に素晴らしいですよ。さあ続いて、その他ジングルいきましょう。京都、16歳、エビフライが食べれない、明日からも懸命に生きようと思いました。だそうです、どうぞ。
源さんこんばんは。今日学年末テストがあったんですけど、なんかめっちゃお腹痛くなって急に、で最終的にはあと2ミリ動いたらうんち出るみたいな、ケツ穴のもう手前まで来てて、やばいって思ってたんですけど、それでも耐え切って私のことを褒めてくれませんか。星野源のオールナイトニッポン、うんちは間に合いました。
あ、よかったよかった、えらい我慢して、えらい我慢できて、えらいっていうかすごい、大抵我慢できないですからね。僕もでもあの人生をかけて我慢した瞬間が何とかありますね。あのもう人生をかけて、もうこれは今絶対に我慢しないといけないみたいな、ね、不思議だよね。だってさ、排泄って必要なわけじゃん、に人間にとって絶対に必要なのにさ、できない瞬間があるっていうな、もうそのさ、なんで人間ってこんなに自分たちを生きにくくしてるんだろうね。本当に絶対必要じゃんそんなの。いやだからどの場所もさ、どの国もさ、もうその国でさ、もういっぱい作った方がいいじゃん、どう考えても、そのトイレとか。もうねえ、はい、神奈川県24歳、迫り来るリンゴ。勇気がなくて武道館には送れませんでしたが、勢いで撮りましたと。最近の私の気づきです。だそうです。どうぞ。
源さんこんばんは。私はなんで服のサイズって上がっても値段は一緒なのに、ブラジャーだけサイズが上がると値段も一緒に上がっていくのか疑問でした。で急に気づいたんです。胸って資産なんじゃないって、固定資産税がかかってるから値段も上がるんだなって急に思いました。納得です。星野源のオールナイトニッポン。
眠り棒を差し上げます。すごい、そうなんだ、知らないよ。ブラジャーってサイズが上がると値段上がるの？大変。そうなんだ。PS、私の資産は多くありません。なるほど。そこまで教えてくれる。ありがとうございます。すっげえな。知らなかったわ。固定資産税。確かに。焼却ないですね、じゃあね。焼却のない固定資産税みたいなことですかね。すごいな。さあ続いて武道館に送ってくれたメールでございます。ラジオネームホームベースマン。2025年2月25日の放送で採用していたジングル、していただいたジングルから後日談なんだっけ、聞いてみましょう。どうぞ。
以前、高速バスで僕の隣に誰も座らなかったので、はいはい、寂しかったというジングルを送ったところ、源さんに、ホームベースマンは人間が好きなんだね、履歴書に人間が好きって書いていいと思うよと言われたので、履歴書に人間が好きと書いた会社の最終面接が来週あります。お、頑張って行ってきます。うん、星野源のオールナイトニッポン。
なんか知らないけど責任を感じました今。ちょっと決まってほしいですねこれは。人間が好き。でもだから書類で書いて最終面接まで行ったってことはいいかったってことですよね。いや、よかったねそれは。ちょっともうね、頑張ってください。もう頑張ってるんだろうけど、まあでもどうなってもね、なんか良くなりますよ。うん、なんだかんだ。さあ続いて、最後、そうか、これが武道館で流れるかもしれなかったのか。神奈川県、川の形で今日の運勢占いしてますネーム、たまじ、まだまだいける55歳。これはカットしてよかった。伝統ある日本武道館、この場所で私の得意な料理の腕前を皆さんに披露したくてジングルを作りました。聞いてみましょう。どうぞ。
本日はキャベツの千切りをします。もちろんスパンパンです。それでは行ってみよう。
おなんで頂点揺
れている、揺れている、すごい、いや、上下に揺れている。もう少し、もう少しで出来上がりそうです。いけそうです。うわーオールナイトニッポン in 日本武道。
もう野菜を切ってるだけですからね。ただただ。ただただ野菜を切っているだけなので。55歳か。いいんすね。55歳これで。ねえ、希望が生まれますよね。懸命ひどいですね。ジングル、千切りと千釣りの係。年を取られてらっしゃる。ひどいですね。これはもう眠り棒を差し上げます。ねね心から採用されなくてよかったです、あの武道館でね。よかった。さあ、そんなわけで、ジングルのコーナーをお送りしました。来週からは普通にと言いますか、ラジオにね、送ってくれたものを、3通ずつ紹介したいと思いますので、送ってきてください。メールアドレスは、gen@allnetnippon.com まで、懸命にジングルと書いてお送りください。はい。そして、ちょっと来週のお知らせなんですけど、3月31日に最終回を迎える、星野源のワイトニッポンですが、ここへ来て、なんと新コーナーを1回だけやります。私ね、発表の際、ワイトニッポンやりますっていう発表をするときに、やり残し、もうやりきった!これも本当やりきったんですよ、マジで。もう本当10年間で、やりきったぜって気持ちなんですけど、一個だけやりきってなかった。このコーナーやりたかったっていうね。うん。単発コーナーやります。コーナーのタイトルは、主題歌のコーナー。どんなコーナーかと言いますと、ドラえもんや行き止まりなど、これ僕が書いたわけじゃないですからね。作品の世界観やストーリーから数々の主題歌を生み出してきた星野源が、もしもあの超有名な作品の主題歌を担当したら一体どんな歌詞を書くのか、想像して送ってください。ジングルのコーナーの音楽ジングルには、僕のね曲をたくさん聴いてくれて、なんかこうオマージュしてくれてるっていう作品もあって、でそれの歌詞版、星野源だったらこういう主題歌書くんじゃないかみたいな、そういうまあ大喜利企画的な感じではございます。で、誰でも知ってる話を、星野源だったらどう書くのか、この来週1回だけあるんですけど、それはですね、童話とか昔話とかそういう誰でも知ってるものをご自身でね考えてもらって、それの主題歌を書くと、で例えば桃太郎とかシンデレラとかなんかね、そう何でもいいです。これも誰でも内容分かるで、浦島太郎とかも含めてね、そういうのの主題歌を星野源が書いたら、で、例として、作家の宮森がもしも星野源が桃太郎の主題歌を作ったらという設定で歌詞を書いてくれたので、ちょっと読んでいきましょう。桃太郎の主題歌、星野源が書いたとしたら、君がくれた甘くて丸い呪い、嘘。もうまんまじゃん。行き止まりまんまでしょ。嘘。ただ、ついていくよ。食べたからね。あ、きびだんごね。まんますぎるだろ。もう RG さんのネタみたいじゃん、その。あるある言いたいの中に本当の歌詞入ってくるみたいな。救い、割れた、あの日。救う、旅路、始まり。低い肩に背負うは重い、半分もらおう。あ、いいですね。なこういう感じで星野源はこういう歌詞書くんじゃないかね。源マニアのねリスナーがどう書いてくるのか、そのね、音楽系が多かったんで、ちょっと歌詞系のね、コーナーをあんまりやれてなかったんでね、それをやりたいと思いますので、来週一回だけそのコーナーちょっとやってみますので、こんな感じでこのくらいの短さ、ワンコーラスないぐらい、それぐらいと何通もね紹介できると思いますので、ぜひ、送ってきてください。 gen@allnetnippon.com まで、懸命に主題歌と書いてお送りください。はい、それではここで一曲お送りしましょう。 お友達で松重さんが紹介していた、曲でも知らない曲もあって、これはいいなっていうのもありまして、その中でいやこれいいなって改めて、放送じゃない収録の時にあこれいいなと思って、で放送を見てやっぱこれいいなと思った曲でございます。野口文、これはね没頭なのか没頭なのか分かんない、多分没頭だと思うんだけども、没頭4。
気を貯めて雰囲気を温めて渾身のソングを聞かせりゃ文句も出やしないね、間違いないね、でも絶対10日くらい経ったらみんなの頭に春風ふゆっと吹いて思い出は劣化し、それで泣いた僕は空からみんなを見守りますけど、
ますけど
わけないよ
なんて言うけど、たまには向こう岸行ってゆっくりあのことお話できたらいいのに、今さら後悔どうかしてるね、もう一回書く
渾身のソングも悲しいレディーのように、
綺麗な横顔それから時計なさ残るジューシーな歌声、
天気が決め手となってどうやら僕がこの街に居座るようです。
お送りしたのは野口文で没頭4でした。
僕のパパはトラックの運転手、毎日おいしい食べ物をたくさんの人に届けています。おかえりって言いたいからただいまって言うまで油断しないで。
折り紙カラーのアサヒロジスティクスです。
フランスベッドの電動ベッドは背上げ足上げなどの機能はもちろん、ベッドが椅子になり立ち上がりをサポートするものからキングサイズの電動ベッドまで、幅広い世代に向けて豊富なラインナップをご用意。電動ベッドで生活をより豊かにしてみませんか。フランスベッド。
家の中、子供が静かな時間、それは束の間の休息。
いや静かすぎる、何かがおかしい。
ああ、壁に落書きしちゃダメ。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
この星を、そしてあらゆる命を守りたい、そんな思いを抱く一人一人の暮らしを大切に守る。今日もシャッターという形で。
サンゴシャッター。
お好み焼きを作ってみない？大変そうってなんなんなん、初めてさんも美味しくできちゃう。
あら不思議、
みんなの笑顔も膨らむの。その名は、その名は魔法のお好み焼き粉。
黒子の小さな挑戦。
職場では遠慮なく聞くことを心がけています。先輩の助言で仕事のスピードも質もアップ。私もチームに貢献していきたいです。
おー、好循環生まれてます。開発部大野さんでした。何でも技術で変えていく日本外資は NGK へ。
Too early to be grumpy and madToo late to be stuck in the past. My radio, we bumping rhythm and jazz. A sonic safe haven, I can stank face and relax. Late night, early morning, supplying the vibe. When that D'Angelo addicted to Dylan tribe. The antidote, it got me feeling alive. Like,
oh, oh, I need it on. That is it. Oh, 90born.ではこんなにするんです。いいね、武道館ね。日本武道館本当に最高だったよね。見てくれた皆さん本当にありがとう、ありがとうね。後でね、偽が写った写真で、ね、今日星野くんがね、インスタグラムね上げてたんだけど、すごいかっこいいね。星野くんもかっこいいし、偽もすごい素敵だったよね。みやびからね、素敵なコメント届いて、うそのくんマネから素晴らしいメッセージも来たら、本当に楽しかったよね。そして人生終電をね、武道館でもさせてもらってね、非常に充実した、時間だったね。そしてフェイクをね、生歌詞をして、ただね、いつものライブと違ってね、有線イヤホンだったからね、テオボーから全然離れられなくてね、本当に狭いアクトになったんだけど、それは一応それがそれでよかったね。すごい楽しかった。ありがとうね。それではみんなの悩みをね、今日も聞いていこうと思う。山形県ラディオネームアンタゴニスト、ニセさん、私はこのラジオを聞き始めてから1年と少しなのですが、そのせいで困っていることがあります。私は昔から下ネタやエロ話になると〇〇ちゃんには聞かせられないよと仲間外れにされることが多く、下ネタに苦手意識がありました。しかしこのラジオで誰も傷つけない下ネタのあまりのバカらしさ、手を叩いて笑うほどの面白さを学びました。いいね。そうすると、ふとした瞬間に口から下ネタがまろび出そうになることがあり、すごい表現だね。一般社会ではそんなことをするわけにもいかず困っています。ニセさんやゲンさん、リスナーの皆さんは上級者なのでそんなことないのかもしれません。ビギナーの私にどうかアドバイスいただけないでしょうか。そうだね。あんたこの人いいメールくれてありがとうね。そうだね。 この、あのね、下ネタっていい下ネタと悪い下ネタがあってね、この番組はね、今いい下ネタなんだよね。だからね、あの気にせず楽しんでほしいんだけど、あのね、こうやってね、まるまるちゃんには聞かせられないよって、それ一番ダメな下ネタなんだよね。例えば、例えばこの、アンタグニストが、もう女性の方だからね、女の子だからこんな話聞かせられないよ、うふうって、それってね、本当にあの、例えば、人を恥ずかしめるために言う下ネタとか一番悪いんだけど、で、こう、仲間、うちでこう、盛り上がって、そばで聞いてる人に苦笑いをさせてやりたいわけよ。あと、なんだろう、俺たちはこういうので盛り上がってるんだぜ、みたいな感じで、なんか周りをね、こう、に対してこう、そういう風に示すための下ネタだったりって、すぐダメなんだけど、それと同じなんだよね。例えば女性だから下ネタが、言っちゃダメとかじゃないですから、ガンガン言ってますからみんな。うん、言ってるし、思ってるし、なんなら、例えば、いろんなね、最近はもうガンガンラディオとかでね、下ネタはもう性別関係なく言ってくれる人が増えて、本当嬉しいんだけど、爆笑してしまうからね、あまりに面白くて。だからね、まるちゃんには聞かせられないよ、みたいなムーブをする方が間違ってるわけ。うん。それはね、女を知らなすぎ。うん。なのでね、だからね、丸びてていいんですけど、でも基本的には、やっぱ慣れてない人も多いですし、常に言えるわけではやっぱないのでね。うん。だから我慢してください。我慢してくださいっていうか、丸び出そうになる、丸び出る人が、着替えそうだなって思ったら、なんかこういうこと言ってみて。いい人はね、ごめんなさい、私ちょっとね、そういうの苦手なのよ、普通に言ってくれますから、そういう人の前では言わなきゃいいんだな、と思ってくれればいいわけ。そうやってでもね、言ってみないとわかんないから、もしくは、こういうのってちょっと苦手、好き、どっちって普通に聞いちゃうのがいいと思います。ただ、道を歩いてて丸び出るのはちょっと危険かもしれないんで、不特定多数のね、電車の中で言うのはちょっと気をつけていただいて、なのでね、普通に聞いちゃえばいいと思います。うん。で、例えばそれを、私ちょっとこういうの好きなんだけど、どうって聞いて、私好きだよとか、私ちょっと苦手だよって言って、そのまま変わらずに接してくれる人は本当にいい人っていうかね、素晴らしい。友達になるべき人よ。だけど、そういうこと好きってだけで偏見を持って接してくる人は切り捨てていい人なんだね。リトマス試験紙みたいに使ってみればいいと思います。ラディオネーム、ミッシェル・ゲン・エレファント。19歳。西田さん、こんばんは。こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。私の夢は、ギター・ボーカルとしてバンドで売れることなのですが、歌もギターも下手っぴですし、何よりバンドメンバーがついていきたくなるようなカリスマ性が全く持ってありません。そうなの？単純に練習が足りないだけかもしれませんが、どうすれば魅力的なミュージシャンになれるでしょうか？西田さんが惹かれるアーティストの特徴などを教えていただけると嬉しいです。わからないね。いや、そうだ、わかんなくない？だって。下手っぴかどうか、うん、下手っぴでも売れてる人いっぱいいますよ。ね。だし、バンドメンバーがついていきたくなるようなカリスマ性が全く持ってない。それでわかんなくない？まだ19歳なんだからさ。本当にわかんないんだから、人って。ね。野球選手の方の YouTube とか見ててもさ、最初は、スタメンにも入れなかった人がプロでやったりするんですから。もちろんね、ちっちゃい頃からめちゃめちゃスター街道行く人もいるけど、急に大学野球から急に花開く人いるんだから。わからないんですよ、そんな。なのでね、唯一わかるのはちょっとラジオネームのセンスはないかもしれない、ね。でもね、ネーミングのセンス、はなくとも売れる人いっぱいいますから。 全然気にしなくていいです、うん、堂々とやればいいと思う。私なんて西明ですよ。西明ですよ。ね、本当に布施明さんありがとうございます、いつも。テーブルに頭をこすりつけております。いつもありがとうございます。そんな感じで今日も素晴らしい相談のメールありがとうございます。みんなのお悩み受け付けます。ゲンアットマークオールナイトニッポンドットコムまで懸命に偽と書いてお送りください。採用された方には西谷県のオールナイトニッポンオリジナルステーキをプレゼントします。よろぴく。今日はね、天気予報のコーナーないんで一言でまとめます。明日寒いから気をつけてね。そんなわけで西谷でした。バイバイ。西明の終わりです。オンリーニッポン。
バッテリーズのジケです。
エースです。
お聞きのオールナイトニッポンではこの時間にコラボレートニッポンを放送中。今月のコラボパートナーは
都道府県民共済。
事故や病気などあなたのもしもに備える保障、都道府県民共済が今回のコラボパートナーです。コラボレート日本への依頼がこちら。
都道府県民共済をたくさんの人に知ってほしい。
この依頼を受けてお送りするのがこんな企画。
都道府県民共済プレゼンツ、備えあれば憂いなし社会人格言。
リスクへの備えとして頼りになる都道府県民共済。春から新社会人になる方や人生の門出を迎えて新しいステージで頑張る人に知ってほしい社会人としての心得を格言風に紹介していきます。
はい。ラジオネーム嬉し涙じゃじゃ丸さん。パッケージに応援メッセージが書いてあるふりかけやカップの底にエールの言葉が書いてある冷凍食品を買うべし。それを見ただけで元気が出る。
あ、おー、なるほど。
いいですね。あ、確かにね、はいはいはい、これあれやっぱ、ね、これ書かんでええわと思ってる人もいるかもしれないですけど、いざ見たらやっぱ頑張ろうかなと思いますもんね、はい、
自分がねその立場になった時に急に染み込むことありますからね、
うん、ありますあります。
お菓子とかでもありますもんね、書いてるのね、
なんか、うん、メッセージとか書いてくれる店とかもあるじゃないですか。例えば、はい、コーヒー買ったりしてメッセージ書いてくれたり、
はいはい、
あんなもやっぱ嬉しいですからね。
確かに
それ買うのはいいですね。その心がける、
今こうちょうどねその人たちに向けて書いてる言葉ですから、
か
刺さるのもあるやろし、いいですね。
ナイス、
はい、
ナイス、
ナイスが出ました。
はい、
ナイスって何やね。
次いきます。じゃあ、
はい、いきましょう。
ラジオネームひまわりひかるさん。旅行や実家に帰った時に買ってくる職場へのお土産は日持ちするもので個包装かつだいぶ多めに買っておくべし。個包装、
振り仮名振っといてください。
個包装ね、どういう意味個包装って。
個包装大体わかるでしょ。個別に個包装されてるやつですよ。一個一個袋に入ってるやつね。
どういうことってことは実家に帰った時に
だからお土産の中でね、うん、箱に入ってるやつで一回開けたら、うん、もう早く食べないといけないやつではなくて、
はいはい、
個別で包装されてるやつね。
あ、
はい、
なるほどね。その個別のやつの方がその安く済むからか。
安く済むというより日持ちするし、うん、まあみんながそれぞれ持って帰れたりとかもあるし。
1個渡したらええもんな、あれを。
まあまあそうですね。
包装されてるやつを。
はい、1個渡したら、こうポケットに入れといて好きな時に食べれたり、
ね。なるほどね。アメちゃんみたいなシステムや。
はい、そうですね、うんうん。はい。まあだからそういうのは確かにありかもしれない。新社会人は。
確かに。これ楽ですね。
それは心がけた方がいいかもしれないですね。ガチアドバイスですね、確かに。はい、
普通に。
はい。
ナイス。
ナイスが出ました、
はい。
エースのナイスが出ました。
ナイスです。
はい。ということで、こんな感じでためになる社会人としての心得を送ってください。はい、宛先は、共済アットマークオールナイトニッポンドットコムです。それでは、また明日お会いしましょう。
さようなら。
たくさんねメールをいただいているのでちょっとどんどん読んでいこうかなと思います。千葉県ラジオネームイババジジイバジジ、WBC 日本代表全勝で決勝ラウンド進出を決めましたね。いやーすごいですね本当に。番組リスナー北山投手、そうなんですよ、すごいですね。登板した2試合とも無失点で抑えています。マジすごいっす。 考案したお茶立てポーズがアメリカでもたくさん見られている。すごいよね。だってみんなやるじゃないですか、その日本のね選手の方々、ヒット打ったりホームラン打ったりされたらお茶立てポーズ、こうやってバズと生まれていくのだっていうさしかもそれをやってるのが番組リスナーってやばくないですか。俺の番組聞いてリスナーが、星野源のあと日本リスナーが今世界のなんかそのバズを生み出してるってやばくない？世界中ですよマジで。すごい。いやー本当 WBC すごいっすねマジで。すごい。いやー今日のね日本対チェコもそうですし、いやーすごいっすね韓国対オーストリアすごいっすねマジで。すごく泣いちゃうよあんなの泣いちゃうってマジで。いやいや本当に。でそんな中ね北山投手本当にねもう楽しみですね。もうすでにすごいしね、アメリカでも見られるねことをね非常に楽しみにしております。でそうなんですよ、そうだね。いやだから、いやリスナー星野源のあと日本リスナーって本当にいろんなところにいるなって思うんです。でそれこそさっき話した魔改造の夜のナレーションは田中敦子さんなんですよ、当番組のリスナーので。ね亡くなられてしまいましたけど、その亡くなられる前までやられてて、そうだからそのそれを見るためにうわすっごい胸が熱くなるわけです。で田中敦子さんのこうナレーションに乗ってこう企業の方々のすごい魔改造をね見てもうわーってなるわけです。でそしてあのアニメを見ればフリーレンはね種崎さんがフリーレンだしそのいや本当にいろんなところに星野源のまた日本聞いてくれてる人がいるなと思いますね。本当に嬉しいですね。はい、そしてちょっともう本当にいろんなメール来てんだよな。あこれね、そう武道館のメールで読みたかくてエンディングに読もうと思ったけど、ちょっと放送に回しますって言ったやつを読みます。富山県ラジオネームもみお。他のリスナーさんと黄色が違うのは承知しています。私は、源さんがたまに早口で喋るパソコンの話が大好物で、それまではカジュアルな聞き戦だったのにうっかりツッコミメールを送ったのが沼の入り口でした。興味のないリスナーさんへの配慮だと思うんだけど、ゲンさんは自分の PC の構成を詳しく言わないよね。急に距離を詰めてきたんだ最初で最後のイベントだし、今ライゼンで組むならどんな構成を狙っているかこっそり教えてほしいです。私の予想だとこんな感じ、ライゼン9、9950X3D、マザーボードは ASUS ROG クロスヘア X870E シリーズ、メモリは DDR5-6000 をガン積みで 125GB、GPU は NVIDIA GeForce RTX5090 ストレージは PCIe 5.0 の、NVMe SSD、電源は ITX3.1 対応の1600W のチタニウム、ケースはエアフロー重視のフルタこれだけ書くのずるいぞ。エアフロー重視のフルタワー、これに水冷入れたら200万超えそうだけど、どう当たってる当たってるじゃないのよ。いやこんなの組めるわけないっていうか、いやこれは理想ですよ理想ですけど、あまりにも不具合が出すぎている、いろんなところで。 Windows 11もそうだけど、Asus と Ryzen の X3D シリーズもまだわからないじゃないですか。でもなんかね、ちょっと前になんかあったけど、そっからちょっと今効かないじゃないですか。だからもう落ち着いたのかなと思ってるけど、どうなのかまだわからんでしょ。いやだからわからんから止まってます今。であとストレージ、その SSD もどんどん高くなってるし、メモリーもうね、ちょっと安くなったけど、やっぱわかんないし、128GB なんてさ、わかんなくない？だって、今詰めないでしょ、そんなに。詰めないでしょっていうか。今買える？だって SSD だってさ、めちゃめちゃ積んで、何テラ、何十テラみたいな、何十テラっていうか、なんだっけ、8テラが10万ぐらいしたの、今40万とかでしょ？買えないっつうのっていう。ねえ。いや、だから、あと、電源も、いや、実は私、 5090はもう手に入れております。なんですけど、ちょっといろいろまだ不安すぎて不安すぎてっていうか、はい、ちょっとまだ取っておいてます。はい、グランドセフトオートのもうねちょっと発売遅れてるんでまだ組まなくてよい。でなんかねメーカーによってはその50590で電源のコード焼けましたみたいなまだあるじゃないですか。ちょっとは分かんないね。でもちろんねそれはねメーカーによりますけども分からんです。だからまだ組んでおりません新しいのは。はい、なので200でもさ200万超えそうだよねそんなの。あと水冷僕やったことないんでまだちょっと分かんないんで水冷が怖いです。簡易水冷とかも怖いです。一番強い空冷を今やってますけど、いや高いだから高いし、これ今後下がらない可能性があるわけでしょ。やべえ2時45分じゃんやべえよ、もっといっぱいメール読む予定。ありがとうね。ね、こうなっちゃうんだよ。埼玉県ラジオネーム二郎のコウノトリ。中学生の頃からオールナイトニッポンを聞き続け、もうすぐ10年になります。すごい。そしてドラマコウノドリを見て、源さんが演じた篠宮先生に憧れ3回を目指しました。すごい。二浪しましたが、深夜1時ラジオから流れる源さんの声に何度も救われながら勉強し、医学部に進学することができました。おめでとうございます。すごい。医師になったらこの報告をしようとずっと思っていましたが、番組が3月31日で終わると聞き、どうしても今伝えたくなりました。まだ道の途中ですが、いつか患者さんの心に寄り添える医師になります。源さん本当にありがとうございますとね。女性の方24歳、ありがとうございます。ネブリボーを差し上げます。すごいね、すげえな。二郎か、二郎って果てしなく長いぜ。すごいな。いやすごい、本当に僕はもう演じているだけだったんで、本当にね表面しかなかなか分かれてはいないと思いますが、本当にねとんでもない情熱を持ってる方々がねやられてますからね、本当にすごいなと思います。ぜひ、頑張ってください。はい、素晴らしい。岐阜県21歳、ラジオネームおつまみつまみ食いさん。星野源のワイト日本イン日本武道館でサーカス音楽風のジングルが紹介された時、源さんが、ティンなんだっけ、ダメだティンバーランドしか出てこないってなった楽器ってティンパニーですか。あ、そうです、ティンパニーです。恥ずかしいティンパニーです。はい、正解です。教えてくれてありがとう。ネブリボー差し上げます。ネブリボー、そうでした。新潟県、すごい、13歳、キットカットの味噌に。やばいラジオネーム、やばいラジオネームですね今星野源のワイト日本イン日本武道館が終わった直後にメールを書いています。このイベントは今の日本の楽しいが全て詰まっていると思いました。ダウ9万のジングルで笑い、若林さんのメールでさらに笑って、そして15歳の頃の源さんの曲を聴いて、星野源という人間の始まりを見たような気がして胸が熱くなりました。僕はまだ中学1年生なのですが、このイベントをオンラインで見た体験は人生のアルバムに1ページどころか7ページぐらい刻まれたと思います。まだアーカイブが1週間あるので50回くらい見ようと思います。もし家族にまた見てるのって言われたら、これは人生の7ページ分だからと説明するつもりです。いいね。そして源さん、スタッフの皆さん、最高の夜をありがとうございました。いいメールだな。ネブリボーあげます。ネブリボー、さらにアーカイブ伸びましたから3月いっぱいまで見れますのでね、2000回ぐらい見れると思います。そんな見れないか、もうたくさん見れますので、ぜひ見てください。嬉しいね。いや本当に、なんか本当に感想をくれる人の感想がものすごい熱くて、熱量がすごくて、とある人が全催しの中で一番良かったですって言ってる今まで生きてきた全催しの中で一番面白かったですって言われて、すごくないそれ それってすごいことなんですよ。現場の最前線でやってる数々の催しを見てきた人がね、そして自分でもやってきた人が全催しの中で一番面白かったっていう、嬉しかったですね。ちょっと待ってくれ、いろんなメールが来て、いろんなメールを見失った、あ、それだ、あ、やばい、あと2分しかない。ザ・ブルージュアジーズ森本、ありがとうね、ジングル送ってくれて、めっちゃ楽しかったです。優秀作品として選ばれた瞬間、あまりにも唐突すぎて、あーと叫んでしまいましたと。ありがとうございます。曲作りについてずっと聞きたかったことがあります。それは、ストリングスや本のアレンジについてです。ゲンさんはアルバムゲンの制作で打ち込みで曲を作っていく中、スタート、グリッチ等で自らストリングスアレンジもされていましたが、その前のストレンジャーや色ダンサーなどでも、ミオさんや竹島悟さんとの連名で、ゲンさんもストリングス本アレンジにクレジットされていましたね。その頃のゲンさんは、まだ打ち込みではなくギターで曲作りをされていたとのことでしたが、その時はどのようにしてオーケストレーションを作っていったのでしょうか。ゲンのクレジットにはストリングスアレンジの欄にはゲンさんの次にミオさんの名前があり、ストレンジャーイエローダンサーの時は、連名の順番が逆でした。どのような感じで構築していったのでしょうかと。ありがとうございます。嬉しい、いいすごい質問だね。あと30秒くらいしかないけど、ギリギリ答えていくぞ。ストレンジャーイエローダンサー、ポップウイルス等々まではですね、まあ、ギターで曲作りして、アレンジもやっていましたけども、あのね、その時のストリングス、本アレンジはね、例えば、シュメロ、例えば、間奏とか、イントロで、恋の、てーらららららららとか、間奏での、ストリングスのメインメロディーとか、そういうのは僕が作って、で、そのハーモニーとか、ストリングスオーケストレーションを、ミオさんとか竹島さんに作ってもらう、ということをやってました。で、打ち込みをやってから、そのオーケストレーションも作って、僕が全部作る。ようになりました。なのでメロディー部分も、そういうのも含めて僕が作って、実際に弾く立場となってミオさんや竹島さんに、アレンジ、弾きやすいようにアレンジしてもらうっていうのになったので、順番が顧客になったという答えでした。 CM ありがとうございました。いい質問ですね。ねぶり棒を差し上げます。
星野源のオールナイトニッポン。
次の旅行先リゾナーレにしない？星野リゾートが運営しているリゾートホテルだって。
やった、
部屋も素敵だし大人もゆっくりできるみたいだよ。
ママの方が行きたくなってない？
リゾナーレ、リゾナーレ、
家族それぞれの楽しいが揃う場所、思い出作りをリゾナーレで。
お米の生産量は
新潟が第1位です。
日本酒の年間1人当たりの消費量は
新潟が第1位です。
新潟で線路の点検やメンテナンスといえば
第一建設工業です。私たちの社名も第一です。インフラ整備に貢献する第一建設工業。
小さな風が記憶のかけらを運んでくる。メロディーは言葉のない日記です。麦 100% 大分麦焼酎二階堂。
お酒は二十歳になってから。
波紋のように広がる音も歓声も熱狂も、すべては空気が運んでいる。高砂熱学はその空気を操り、心地よい空調で感動を生み出す。私たちが作る空気が人々の未来を切り開く。環境クリエイター、高砂熱学。
ダイナマイトポートレス。
久しぶり、元気だった？
元気。一年ぶり？
一年か、あっという間だね。
年々一年が早くなるよね。
毎年この話するよね。
そして毎年何も変わらないんだよね。
一年あれば未経験からプロアスリートを目指せる。詳しくは新ボートレーサー募集で検索。
マイクチェック、マイクチェック、聞こえますか？眠れない夜をかき混ぜて飲んでる。
星野源のオールナイトニッポン。
ゲンさんこんばんは。私はなんで服のサイズって上がっても値段は一緒なのに、ブラジャーだけサイズが上がると値段も一緒に上がっていくのか疑問でした。で、急に気づいたんです。胸って資産なんじゃないって。固定資産税がかかってるから値段も上がるんだなって急に思いました。納得です。星野源のオールナイトニッポン。
星野源のオールナイトニッポン。この番組は日徳建設、第一工商、マクニカ、熊谷組、ワンダ、福島ガリレー、大正製薬、アサヒロジスティクス、昭和産業、三和シャッター、井出光興産、フランスベッド、QBB ベビーチーズ、ワンカップ大関、NGK 日本返し、星野リゾートリゾナーレ、中林、以上各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、エンディングのお時間です。星野源のオールナイトニッポンの放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。ぜひ聞いてください。この後3時からはアノのオールナイトニッポンゼロをお送りします。そして星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館、アーカイブ配信で3月いっぱいまでご覧いただけますので、アーカイブ配信では開演前の準備の様子、会場の時のねメール選びから配信限定のアフタートークも見れますので、ぜひ今でもうずっとね3月末まで購入もできますので、見てない方も見てください。よろしくお願いします。最後に1つ。新潟県17歳大浴場。星野源のワイド日本 in 日本武道館、本当にお疲れ様でした。私は配信での参戦、大爆笑と大号泣が感情で大暴走してました。わからないことだらけ、理不尽なことだらけのこの世の中で、この場所には星野源のオールナイトニッポンだけには私の味方しかいないのだと、そう強く思いました。この番組を心の支えにして、それぞれ別の場所で生きてきたみんなが会場オンライン関係なく集い、源さんへの好きを分かち合えたこと、存分に伝えられたこと、本当に素敵なイベントでした。そしてこの番組が終わってこうして集う機会がなくなったとしても、大切な居場所であることに変わりはない。それは源さんにとっても同じことです。いつでも帰ってきてください。帰ってきたいと思う時に、やりたいことを好きなだけやってください。全部全部受け入れます。バカなことでも何でもやります。リスナーですから。この放送を入れてあと4週、大切に大切に聞きたいと思います。武道館本当にありがとうございました。チンチンとのことで、素晴らしいメールねぶり棒を差し上げます。本当にありがとうございました。それでは星野源でした。また来週。
星野源のオールナイトニッポン。